どうせ死ぬ3人。イムです。
上水ゆきです。
ムロです。
はい、今日はですね、もうめちゃくちゃ久しぶりにちょっと僕がね、話したいことがあって。
なかったの？
まあ、僕たちね、男性3人でやってる番組じゃないですか。でも30代で、でみんな自分のことをおじさんだと思ってます？
難しい質問するね。
自分のことをおじさんだと思わなければならないと思ってます。
すごい的確な回答だな。
いや、
そうだと思う。
そうっすね。そうですわ。
不思議なもんでさ、自分のこととなると、おじさんにもカテゴライズしてなければ、若者にもカテゴライズしてなくて、何にも自分が見えてないみたいな状態に気がつくんですよ。だから今言われたみたいに、おじさんだと思わなければいけないところまで来てるなっていうことを思いますね。
いや、マジそうっすよね。そうそうなんですよね。もう収録終わっていいなって思うぐらいの言葉が出てきたんですけど、今おじさんだと思わなければならないなっていう。いや、でも本当にね、そうなんですよね。なんか、ねえ、若者ぶれない、なんていうのかな、もう その言葉にもう凝縮されてるなって思うんですけど、でもちょっと気持ちは若くいた方がいいのかなみたいな、エネルギッシュさはね、ないといけんのかな、いけんっていうか、あった方がいいんかなみたいな感じのことを思いながら生活してるニートなんですけど、年上の、僕たちの年上の人たちからしたら若いけど、若者、20代の若者からしたらもうおじさんみたいなところがあるじゃないですか。
ありますね。
っていう感じの年代なんだなっていうふうに思って、んで、僕たちどうせ死ぬ3人とか言って番組やってますけど、死ぬ前に長くおじさんで居続けるんですよね。僕たちどうせおじさんになっていく3人なんで、
そう、
ちょっとね、おじさんについて今回考えていきたいなと思って、
はい、
ということで今回のテーマはね、ズバリおじさんですね。
はい、
はい、
ズバリおじさんですよって言われて
ます。ズバリズバリおじさんです。
そうですか。
はい、
で、そうね、おじさん、女性とか子供とか、
はい、
高齢者だとかに優しい世界を考えるときに、ちょっとこう疎まれがちというかね、男性優位な社会を作ったのはあなたたちおじさんですみたいな文脈で語られることもね、あるかなと思うんですけど、ちょっとね、いや、そうだな、そうだなと思うし、ちょっと今ね、おじさんが叩かれやすい時代なんかなっていうふうに思ってまして、どう思います？その辺どう見てます？
叩かれやすい時代だと見てますね。
そうですよね。
なんかやっぱこう、下駄を履いてるじゃないですか、社会的に。男性が作ってきた社会って言いましたけど、なんというか、まあ、別に僕が作った社会ではないかもしれないけど、その積み重なってきた、まあ、僕も作っている人ですけどね、そのだいぶ長い間かけて作られてきた下駄を履いてるわけですよね、僕は。で、
そうですよね。
それに無自覚であるみたいな態度はやっぱり今叩かれちゃいますよね。だからかなりさっきおじさんであると思わなければいけないみたいな話、がムロさんからありましたけども、やっぱその下駄を履いているんだよっていう、下駄履いているねみたいなことにすごく自覚的にならないと、当たり前と思ってる目線がすげえ上から目線だったりとか、下駄を履いてるからそこは溺れなくて済むんでしょみたいなこととか、いうことっていっぱいある、ことに無自覚みたいなのがやっぱ叩かれるね。
なるほどね。
そういう意味で厳しいと思う。
じゃあおじさんであること自体ではなく、そこにあの無自覚であるっていうところが問題になったりするわけですね。
と僕は思ってますけどね。
そうね。
もしくは無自覚そうに見えるみたいなやつですね。
そうなんですよね。なんか正直この男性優位な社会を作ってきたのは、その僕らより上の先輩のおじさんたちだなって正直思ってたとこがあったんですけど、でもそれになんていうのかな、反対意見を表明しないみたいなことを してきた僕も、うん、あの片棒担いでたんだなって思うようになってきて、最近
ギター履いてることに罪の意識が芽生えた。
その通りだなって言いました。あのね、これから頑張っていきます。
決意表明の回
です、ね。はい、とりあえず決意表明ですね。
なんかとりあえず おじさんという言葉を使うときに、その年齢改定、年齢のクラスとしてのおじさんっていうのと、あとそのおじさん的なるものとしてのおじさんっていうのはいると思うんですよ。多分その疎まれがちなおじさんっていうのは、おじさん的な人々のことだと思うんですよね。実際にその年齢がいい年をしているっていうだけではなくて、価値観がそうであるとか振る舞いがそうであるとか、まあ、無神経さがそうであるみたいなことでおじさんになっていくと思うんですよね。で、この一つの言葉にこの二つの側面があるから、おじさんが、なんていうかな、叩かれやすいっていう話をするときに結構微妙だなと思ってて、年齢クラスとしてのその人たちっていうのが叩かれやすいってやっぱ良くないと思うけど、そのような振る舞いをする社会集団としてのおじさんっていうのは、やっぱ是正されるべき人々だから、その違いはあるよねとは思いますけどね。
そうっすね。
そうで、これがすげえ難しいのは、我々は年齢を重ねないということができないので、年齢集団としてのおじさんには確実に入ってしまうんだけれども、その社会集団としてのおじさんにはならないことは実はできるんだけど、それを外的に決めたりすることができないから、例えばスキンヘッドをしたらおじさんとは見なされないみたいなこととかがないから、そのまあ難しいよねっていう感じはしますよね。
そうっすね。
しかも概念上は今の2つって切り離されてるけど、実際年齢とともにそのついてくるものもあるじゃないですか。下駄みたいな。
そうね。
この今の日本の社会だと年上がとか
ありますね。
あるから、概念上切り離せるけれども、そこまで頭で切り替えれないと、結局は年齢とともにおじさんみたいなものも、おじさん性みたいなものもある程度紐づいてくるところがあるっていう考えると、相当意識しないと難しいですよね。
そうですね。その通りだと思います。
そうっすね。
どうしたらいいんだ。スキンヘッドにしようかな。
もうだいぶ近いですけどね。ミリ数が変わるだけでだいぶ近いですけどね。そうね。見た目はね、判断できんもんな。全部っていうか、難しいなこれ。ちょっとごめん、おじさんに対してちょっと当たりの強い回になるかもしれない、表現として今回、なんですけど、見た感じおじさんだったらもう全員精神もおじさんみたいな風に見えちゃいますもんね。そこも難しいなと思って、なんかね、あとね、でもね、ちょっとおじさんについて思うのが、なんとなくね、勝手なイメージですけど、結構本音で喋れる相手が減っていってるんじゃないかなって思うんですよ、おじさんが、世のおじさんたちが、
コミュニケーション能力ないからね、世のおじさんたち。
ちょっとまあ
今ピー入るんですよね。
ちょっと俺が言いたいこと違ったかもしれない。そうじゃなくて、環境が変わってね、行くじゃないですか、ライフステージが移り変わっていって、でなんか友達ともあんまりこう会うこともできず、愚痴も言えず、で家庭に居場所がなく、で家庭に居場所がないゆえに、なんかコンビニに駐車して あの車止めてなんか長いことスマホ見てるなみたいな、うん、おじさんとかも見かけるんすよね。
マジ？
うん。
切ないね。
結構ねいろんなとこで見かける。ツタヤの駐車場とか、
うん、
あこのおじさん店入る時におって出る時もまだおるわみたいな、
うん、
とか、ね、見かけるとなんかね、なんかあるんだろうなって思うんですよね、勝手なんですけど。でおじさんは強くなきゃダメみたいなところもあるじゃないですか、この世間一般の価値観として、
うんうんうん、
それとかもねなんか大変だよねって思うんすよ。
そうね、
うん、多分がゆえの寂しさみたいな、うん、悲しさみたいなのも、うん、抱えてるおじさんいると思うんすよね。
うん、僕もそのちゃんと勉強したわけじゃないから、
はい、
ちょっとふわふわしたこと言うんですけど、
うん、
それがフェミニズムではどういうふうに説明されてるかっていうと、
うん、
ホモソーシャルというのがこの世にはありますよねっていう話をまずするしてるんですよね、
うんうんうんうん、
でこのホモソーシャルっていうのはなんか一般的、僕の感覚からすると、
うん、
一般的な人々は男性だけで構成されたなんていうかな社会みたいな受け止めをしてるんだけど、うん、そういう意味じゃなくて同質性のすごく高い社会
同質っていうのは質が同じってこと？
そうそう、同じタイプの人ばっかりが集まっている社会のことを、うんうんうん、まあ基本的にはホモソーシャルって呼ぶんだけれども、
はい、
この場合はねそのホモソーシャ、この実際の我々の社会においては、
うん、
このホモソーシャルを構成しているのが実際には男の人ばっかりなので、
うんうん、
男の人が集まっているホモソーシャルっていうのが、男の人たちが形成する社会としてのホモソーシャルっていうのはこのようにあるんだっていう話、
うんうんうん、
でこのホモソーシャルの内部で男の人たちが何をやってるかっていうと、
うん、
序列の付け合いをやっているって言ってるわけですよ、うんうん、フェミニストの人たちは、
うんうん、
誰が一番強いオスか、誰が一番支配するオスかっていうことをこの中ではずっとやっていると。
うん、
なのでこの序列みたいなのがすごい大事になるから、そのコミュニケーションみたいなものがあまり必要されないわけですよね、
うん、あーなるほど、
強いかどうかみたいなのが大事になっていくから、
うんうんうんうん、
で仲間を作ることよりもその中で強くなること、その中のランキングを上げていくことみたいなことがすごく大事になっていく、
うん、
でもこの社会を維持する上でまあいくつか男性だけではできないことがある、
うんうん、
例えば生殖再生産とか、うん、子供を作るとか、利益の分配をするときにその分配する対象になるものとか、
うん、
だからお金とか食料とかをその分配するんだけど、
うん、
それ以外にも分配するものがある、
うん、
であとはこの序列を作るっていうのにあまり関係のないけれども生きていくために必要なこと、家事労働とか、
うん、
みたいなのがあって、これをそのホモソーシャルの中からアウトソーシングしようとすると、そのこのカーストの外にいる、この階級の序列の外にいる人たちが必要なんだと、
うん、
でこの序列の外にいる人たちっていうのがまあ女性なんだっていう、
うんうん、
からその女性の役割っていうのは子供を産み育てること、家事を労働することで、その力のある人から力のない人に分配されること、その、
うん
っていう風な、その主体性のないような生き方みたいなのをこのホモソーシャルから強制される、そのシステムの外部としてされるんだっていうのが、まあフェミニズムのものの見方、このホモソーシャルの概念みたいならしいんですよ、
うん、
僕もこれが今正確な説明だとは思ってないんだけど、どうやらそうらしいんですよね、
うん、
おじさんが孤独だったり辛かったりとかするの全部これだから、
うん、
この序列の社会から抜け出せばいいだけだと思うんですよ。でその抜け出すのは別にその仕事を辞めろとかそういうことじゃなくて、その序列がある世界のものの見方を辞めればいいだけだから、
うん
うん、
そうすると人間っていうのが常に対等な他者っていうか、まあ対等ではなくてもいいんだけども他者として現れるわけですよね、
うんうん、
その序列のある社会では自分より序列が上の人、自分より序列が下の人とアウトカースト女性っていうのが現れるんだけど、
うん、
この序列のない社会で見ると、その、
うん、
それぞれの人間がいるだけ、
う
うんうん
うん、
からそれぞれの人間とどうやるかっていうところで初めてコミュニケーションみたいなのが大事で、
うんうん、
でそのコミュニケーション能力を使ってその人と人間関係を取り結ばなきゃいけないわけですね。序列がないんだから、
うん、
その序列以外の方法でその人と社会的な関係を取り結ばなければならないっていうことになる、
うん、
でそれをしたらいいんじゃないって感じ。辛いんだったら、
うん、ごめんなさい、ちょっとね今の話と駐車場のおじさんが結びつかなくて、
うん、駐車場のおじさんとかは分からんよ、いろんな背景があると思うから、
うん、
その人が絶対そうだって僕は言ってるわけじゃないんだけど、
うん、
例えばその駐車場の おじさんとかがそこに一人なのは、まあ、家族の中で多分居場所がないわけですよね、
うんうんうん、
でなぜ家族の中で居場所がないかっていうと、その、
うん、
家族とコミュニケーションを取ってこなかったからですよね。で家族、うんうんうん、なぜ家族とコミュニケーションを取ってこなかったかっていうと、その家族を従属物として扱ってきた、ないしは社会が家族を従属物と扱うということに、
うん、
まあ異を唱えてこなかった、つまりその他者として扱ってこなかったっていうことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でプラスこのホモソーシャルの中でヒエラルキーの上位にいると、
うん、
ランキングの上位にいると自分をチヤホヤしてくれる人がいっぱいいるから別に寂しくないんだけれども、
うん、
この競争に敗れていくと力の弱いオスとして社会の中にいるしかない。だからツイッターとかで弱者男性とか言ってるのは多分そういうことを言いたいんだと思うんだけど、この競争で敗れた人としてその誰かに従属しながら生きていくしかない、
うん、
自由もなければ自分とコミュニケーションできる他者もいないっていう状態になるから、
うん、
その駐車場で孤独でいなきゃいけないわけじゃないですか。
だからなるほどね、うん、
別にコミュニケーション取って他者と人間関係を結べばいいだけじゃないですか、孤独でいたくないのであれば、
うん、
うん
うんうんうんうん、なるほどね、うん、めちゃくちゃ分かりやすかったっす、ありがとうございます。
でもそういう人たちが一般に何をしてるかっていうとキャバクラに行ったりとかするわけですよね、
うんうんうんうん、
でそのキャバクラに行ったりとかその部下を飲みに連れ回したりとかするわけですよね、
うん、
で弱者である自分よりさらに弱いオスに自分の支配力を誇示することによって、
うん、
自分を納得させたりとか、もしくはアウトカーストである女性っていうのにお金を払って自分をそのなんていうかな機嫌を取ってもらうことによって、
うん、
孤独を埋めようとするわけですよね、
うん、
でもそれはコミュニケーションによって結ばれた対等な社会関係ではないから、別に長続きしない、お金を払うっていうことをやめたらそこからその関係っていうのはなくなるから、でそれが分からない人がキャバクラとかでトラブルを起こすわけですよね。
うん、
うん、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん
うん、2000人ぐらい顔が思い浮かびましたね。
おじさんデータベースがあるんですよ、脳内に。すごい、
うん、
なるほどな。
そう、だからパパ活とかも全部そうだと思います、本質的には。そういうこと、そのコミュニケーションできないから自分をケアしてもらう人っていうのをお金を払って調達するしかないっていうやつだと思う
ん
で、
うん、
ないしはそのお金を払って誰かを支配することによって、
うん、
そのヒエラルキーの中での自分のランキングっていうのを納得させるっていう、
うん、
だからそのパパ活の単価がどんどん上がっていくのとかそうですよね。お金を払えれば払えるほどその男社会でのヒエラルキーの上位にいることを示せるわけだから、
うん、なるほど。
月に20万円の愛人がいるよりも月に100万円の愛人がいる方が男社会の中で評価されるっていう、で実際に評価する人たちがいるわけで、
うんうんうん、
じゃあその評価し合うみたいなのをに入らなければいいだけじゃないですか、
うんうん、
別に、
うん
うん、それがすごいと思わなければいいだけだから、
うん、
全然自分の考えを変えるだけでインスタントにできるから、
うんうん、
幸福になればいいんじゃないって思いますけど、
うん
うんうん、そうですね、なるほどな。
そうで、この序列的ものの見方から出てこれない人ってが、
うん、
おじさんとして蔑まれてると僕は思うんですよ。
うん
うん
うん、
確か
に。でその人たちに苦言を呈そうにもコミュニケーション能力がないからこっちが何言ってるか理解しないし、
うん
うん、だからもう社会的にほっとかれるしかないから、
うん、
そのずっとそのまあじゃあね労働力として仕事だけしててくださいみたいなことになるわけですよね。
うん
うん、あなた方と喋ってもあんま意味ないんでみたいな話になるから、
うんうんうんうん、 なるほどね、
うん、
恐ろしいなそうなるとやばいな、やばいよ、
うん、
気をつけよう、う
ん、でもなんかシンプルな話じゃない、うん、なんかその恐ろしい話もあるけど、
うん、
序列的見方をやめて、
うんうんうん、
そうするとおのずと、
うん、
そのなんていうのかな、簡単に序列はつかない、要は評価するというか、なんかパラメータものは、パラメータみたいなものは無限にあるという中で、
うん、
別に序列なんかつかないよね。例えば足が速い人がいても足が速いだけでしかないから、
うん、
なんかその足が速いのが必要な時にその人に頼ればいいだけで、それは協力し合える、本来、
うん、
コミュニケーションがうまくいけばね。でも単純になんか分かんないけど評価軸を、学力が高くて何とかでとかって4つぐらいの評価軸でやろうと思ったらランキングがついちゃうからさ、絶対的な序列がついちゃうからさ、
うん、
それがないよって言ってるだけの話でしょ、
うん、
だからそうじゃない見方をしてコミュニケーションしようね、うん、以上みたいな話な気がするから、うんうん、めっちゃシンプルすればね。
そっかそっ
か、
だからでさっき言ったその序列みたいなものが埋め込まれているもの、それ入っちゃってるものが下駄っていう風に僕は言っただけで、
うん、
うん、それを一旦下駄を脱げばいいっていうか、もちろん吐かされてるんだよ、その序列の中に社会がそういう風にさ駆動しちゃってる以上さ吐かされてるんだけど、うん、下駄を吐きたくなくても、
うん、
でもそれを自覚して、
うん、
他者とコミュニケーションするときにはそれを脱ぐということを意識するみたいな、もちろんそれがむずいね、でもそれはむずい、
う
ん、けど
それが、うん、多分下駄だっていうのは女性にはそのヒエラルキーに参加する権利がないからなんですよ、
うん、うん、
男性であればどんなに弱くてもこの闘争みたいな、この競争みたいなのに入るチケットがあるんだけど、
うん、
女性にはないとされているっていう、
うんうん、
とか下駄を履かされている、だからその弱者男性で女性の方が優遇されているみたいなことを言う人たちが分かってないのは多分そこなんですよね、
うんうんうんうん、
あなたは負ける権利があるけれどもそうじゃない人たちが世の中にこんだけいるんだっていう話になるっていうことだと思う、
うんうん、なるほどね。これその序列で見ないっていうのってなんとなくですけど、会社に属して働かないとか会社に属しているとかでもまた変わってきそうな気がするんですけど、
うん、
でも本来会社とかって、うん、まあ、日本の会社ちょっと微妙だけど本来組織っていうのは機能でしかないから、
うんうんうん、
そのなんていうかな、権限としての序列はあっても人間としての序列じゃないからさ、この機能を果たすにあたってここが決めてここが実行してみたいな、ここから連絡がいってっていう、それが組織図、機能、権限と責任が書かれたものが組織図でしかないのに、そのピラミッドの上の人が偉いと思ってるみたいなのがちょっとナンセンスというか、機能だよっていう、
うん
う
ん、
ブラックな会社とかそこがごちゃごちゃになっちゃってるイメージですもんね、
うん、しかも労働時間80時間だったらその80時間の間機能するための序列でしかないから、
うん、
人間の序列じゃないみたいなことが分かってない人が多いかなってい
う
印象はあります
、
うん
うん、そうだよね、そうだと思う。なんかその辺の感覚みたいなのがやっぱすげえ鈍いなと思っていて、
うん、
日本の社会では、
うん、
多分すごく暴力がコントロールされてるからと思うんですよ、
うん、
だからおじさんがだからその別に家に居場所がないそのコンビニの前でずっと携帯いじってるおじさんとかが会社で若い子にどれほど威張っても別に突然殴り返されたりしない社会だからそれが起きてると思うんですよね。でもその暴力みたいなその肉体的優位みたいなものってバロメーターの人が持ってるバロメーターの中の一つだから、
うん、
そこでもう完全に相対化できるわけですよね。会社の中では僕の方が偉いけど、まあその今上水さんがおっしゃってたのは会社の序列っていうのをその偉い偉くないみたいなナンセンスだっていう話なんだけど、おじさんとかは会社の中で自分のことが偉いと思ってるわけですよね、
うんうん、
だから威張り散らしてどうでなんかめちゃくちゃこと言うんだけど、
うん、
でもそのいざ部下の人が自分より体がすごくでっかくて、
うん、
その切れたら殴られるかもしれないみたいなことに対してすごくこうなんていうかなぼんやりしている、そのセンサーがだからそれほどまでに、
うん、
序列というのを盲目的に信じ込んでる
そうだ、ね、
んだと思うんですよ。
うん
うん、僕もある組織のなんていうかな経営会議みたいなのを見に行った時に、
うん、
その組織で、まあ、なるだけフラットの組織作りたいねっていう話で組織作りの話をしてたのを僕見てたんだけど、
うん、
まあ、途中でその中で一番なんていうのかな会社の指揮系統命令系統上一番上流の人、
うん、
なんていうかな命令系統で上流っていうのはまあ あの一般の語彙で言うと偉い人ですよね、その社長とか部長とか、その命令系統の上位の人がこの図だと分かりにくいんだけど俺は偉いんだよねって言ったんだよね。
面白い。
フラットな組織やるって言ってこれ組織図考え始めたよねって僕思ったんだけど、なんかすごいこだわってるからちょっとコメントできなかったんだよね。僕もうちょっと部外者的だったから、あのその場で、面白いなって思ったんだけど、だからそんな偉いか偉くないかみたいなことやりたいんだったらさ、フラットの組織作らないで垂直な組織作ればいいわけで、面白いなって思ったんだけど、でもそれを言うことのおかしさみたいなのがわからないぐらい、多分それが内面化されてるんだと思うんですよ。
確かにね、
なるほどね、
そうだね。でもそれで言うと、僕は結構序列みたいな意識は結構低い方だと思うんですけど、一般的に見て、でそれはなんかねあれなんですよね、やっぱ環境みたいなのもあったかなと思ってて、もう超アウトカーストを生きてきたみたいな、なんかそういうのが多分あって、もう父親がいないんですよね最初から、あの最初からっていうか、記憶がある時からもう離婚してていなくて、でおじいちゃんも早めに亡くなったから、おばあちゃんとお母さんとお姉ちゃんみたいな、みんな女性とかで、かつ田川というなんかもう社会的に結構その序列が暴力とかが勝っちゃって、謎の序列になってる、ぐちゃぐちゃになってるから序列が、なんかそういう中で育ってきたから、あんまりこう学歴があった方がどうだとか年収が高い方がどうだみたいなとか、部長が偉いとか、なんかそういう感覚に触れなかったというか、生存に必要な本当に感覚みたいなのをなんか養ってきたみたいな感じで、その時々にやっぱ変わるよねみたいな、その状況の序列とか、その状況の中に、最も役に立つ能力ってあるよねとか考えたら、その判断軸を固定する4つか5つの軸で判断できますねみたいなことじゃないだろうっていうのを多分体感で学んできたんだろうな、みたいな。だからあんまり年下とかお年上とかっていうのはあんまなくて、僕の中で、それは多分ね環境もあったのかなと思ってますね。
あ、確かにね、上水さんは僕の4つ上なんかな、多分なんですけど、なんか全然感じさせないなって思うんですよね普段から、すごい、あの4つ離れててもなんていうんですかね、人として見てるみたいな、人としてっていうか、尊重してくれているなっていうのをすごい感じるんで、すごいなって思います。
でも感覚がないんだと思う、そういう序列感覚、
単純に
内面化されてないな。でもそれが社会でまかり通ってるみたいなのは分かるんですよ、観察してて。ただ、自分の価値観にないみたいなやつです、
なるほどね、
何のゲームですかみたいになってる。
田川じゃ相当珍しいタイプなんじゃないですか。
かもしれないですね。田川だと多分本当暴力のそのヒエラルキーがあるからですね。力の強さとか人脈、その絶対に殺されないみたいなさ、なんかそういうのが必要だったと思うけど、それもなかったしね。そういうやつが。
なるほどね。
コミュニケーションで乗り切るしかなかった。そういう。
なるほど、
っていうちょっと異例のやつがあるから、
田川の突然変異体ですね。
そうだと思う、だから序列で見ないことがベースだから、序列で見ないでねみたいなことを言っても、序列で見てる人からすると何言ってんだろうってなるのかなとかっていう、自分に分からない感覚なんですよね、その辺は。
なるほど、いやー面白いですね。なるほどね。どうしようこれ、まだねちょっと話したいことあるんですけど、
もう一回いく？
2本に分けよっか、分けていいですか？
いいんじゃないですか、はい。
おじさんがシリーズ化されるんですか？
おじさんシリーズをねちょっと今日1本目っていうことで、次回もねおじさんについて語っていきたいなと思います。
はい、
はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歓迎です。 XQTwitter ならハッシュタグぬにんでポストするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。